もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はどんなご相談でしょうか。
私の父親がですね、75なんですけど、1年ぐらい前から認知症を患いまして。
お父様が。
そうですね、はい。で、なんとか頑張ってるんですけども、ちょっと、どう接してきたらいいのかなって悩んでいるところでして。
今後のことをどう接していけばいいのか。
そうですね、今後と、あと父親に対して気をつけているんですけど、
はい、
やっぱり適切でない対応をしてしまったりするので、それでちょっとどうしたらいいのかなと、ちょっと家族全員でちょっと悩んでいるところであるんです、ね。
はい、お父様も、先ほど年齢をおっしゃいましたっけ。
はい、今75です。
75歳。
はい、
あなた様は。
私は今37です。
37歳。はい、ご結婚してらっしゃるんですか。
結婚はしてないです。
あ、してないんですね。
はい。
あなたはお一人で。
それで。実家で住んでます。はい。
あ、それで、お父さんと一緒に同居されてるんですね。
はい、そうです。
お母さんは？
大体10個ぐらい年下ですね。
じゃあ、60代、お母さんは。
そうですね、はい。はい。
それで、あなた以外に兄弟はいらっしゃいますか？
はい、二つ下の、弟がいます。
やはり同居してらっしゃる。
はい、そうですね。4人家族で。
なるほど。4人家族で、それお父さんがちょっとおかしいなということが始まったのはどれぐらい前からですか。
そうですね、だいたい1年か2年ほど前ですかね。
1年前。
はい。
具体的にはどういうことが起き始めました。
だいたいいつもおとなしいんですけど、
はい、
それがひどくなってきまして、人のちょっと話したことでも全然こう返事をしなくなったりとか、
はい、
で、まあ、無視をすることが結構多くなりまして。
無視をする。
はい
はい。
まあ、一応面と向かって喋ってはいるんですけど、全然こう話もしてくれなくてですね。ただご飯とか食べるときは普通にもうガツガツ食べる感じなんですけど。
そのガツガツ食べてるときは普通に会話もできるんですか。
いや、会話も目にもくれず食べる感じですね。
もともと言葉数も少ないおとなしいお父さんだったのが、
はい、
さらに輪をかけたというか、こうなんか一人前に入ってしまったかのような。
そうですね。だからちょっとちゃんと話してよと強くちょっと言ってしまったりすることもありまして。はい。
お勤めしてらしたんですね、
はい、
かつては。
はい。
定年退職なさって。
そうです。定年してもまあ 5,6 年ほどは働いてはいたんです。
食卓で働かれてて。
食卓ですね、はいはい。
そうすると お父さんお仕事お辞めになってから、まあ、10年近く、はい、
そうですね、はい、はい。
その間何をしてらっしゃいました。
その間はまあそうですね、いわゆるシルバー関係のお仕事にたまに出たりですとか、最近はもう散歩ですとか、あとたまにボーリングとかもしたりしまして、ボーリングは結構スコアがなんか取れる感じなんで、はい、得意ってあるんですけど、はい、
昔ね、昭和の頃にボーリング流行った頃、
はいはい、
結構一生懸命やられたんだと思いますけども。
そうです、
ね、はい。じゃあそういうことに対してはまだ意欲あるわけですね。
まあそうですね、たまに行ってますんで。はい。
で1年前からまあ自分の殻に閉じこもってしまうようになって。
自覚はないかもしれないんですけど、
で そういう時の表情ってのはどういう感じですか。
もうずっとこうなんでしょうね、黙ったままで。で逆にですね、ああ多分喋ったとしてもはっきり喋れてる感じじゃなくてですね、多分ろれつが回らないような。
あ、
最近はもうそんな感じなので、だからそれでちょっと喋りたくても喋れないのかなって思って。
ろれつが回らない。
はい。
それでそのあなたが喋ってる時に、
はい、
まあ、話を聞いてないと、つまりあなたを見てないってことですね。
見てたり見てなかったりって感じもあるんですけど。
ああ、今うちの息子が自分に向かって喋ってるんだなっていうことが時々もう分かってない感じ。
ちょっと言われたらはって気づく感じですかね。
はい。病院にね、
はい、
お父さんお連れして見てもらったりということはこれまであったんでしょうか。はい、
まあ、最近病院にちょっと連れてきまして、まあ、母親が主に行かせてるんですけど、
はい、
まあ、診断はしてもらうんですけど、お薬を出してもらうというところまででなくて、まあ、あくまでも様子を見る感じで。
ははは。
はい。
じゃあ先生からどんなアドバイスが来てるんです。
まあ、やっぱり強く言い過ぎないように、
うん、
まあ、ちょっと優しくサポートすると言いますか、
はい、
それは言われてるんですけど、なかなかちょっと、まあ、しなきゃいけないの分かってるんですが、やっぱり本人がそういう態度を取ってしまうとちょっとカットになってしまうところがありますね。
あなたが強い言葉、乱暴な言葉を浴びせてしまうってことですか？
そうですね。
例えばどんなこと言っちゃうんですか、お父さんに？
あのもっと しっかり話してくれよとか。
そういう時お父さんはどんな顔なさってるんですか？
いや、多分分かってないんで。
分かってない。
はい、なんともない、ちょっとショックもなんもない感じですか。
まあそれもまた悲しいですね。
そうですね。
ねえ、そこで喧嘩になるのはともかく。
まあ、はい。でも、まああまり良くないことでは分かってるんですが、ちょっと手を出したり、まあ、軽くちょっと頭を叩いてしまったりすることもあるんです。
あなたが。
そうなんです。
あらららら、
はい。ただそうなると、まあ私もあまり強く叩くようにしてるんですが、場合によっては結構あーって声を荒げて、結構つかみかけたりしてくることもありますので、だからそうなるとちょっとやっぱりまずいことしたなと思うんですが。
でもまずいことしたなっていう意識はあなたがあるんですよね。
そうです、あります。
ねえ、じゃあ、まあ、今日のご相談半分はあなたがどうするかっていうことでもありますね。
そうですね、私も当てはまります。あとはですね、食事中に手を振ったりとかしまして。
食事に手を振る。
要は、スプーンとかお箸を持ってる手で、カチャンカチャンとか手を振らなくてもいい、おかずでも手を振って、するんです。多分それ、パーキンソン病か、そんな、あれかなと思うんですけど。
まあ、この後先生に変わりますけども、
はい。
単なる認知症かどうかっていう部分も含めてですね、
はい。
なんか話聞いてると、私は全く素人ですけども、何かもっと違う、はい、症状が進行しているような気もしますし。
そうです。
まあ、ただ、お話伺っている上では、
はい、
お父さんの今後の問題であると同時に、
はい、
あなたの意識改革というか、
そうですね。
そこがまず問題ですよね。
はい、そうです。はい、
ただ、それは、あなた自身は方向性が見えてるんですもんね。
そうですね。だから、こう手を挙げないで、そういうところを直さないといけないなと分かって、まあ、やり方がちょっと分からなくてですね。はい。はい、
じゃあ、そのあたりも含めて、
はい。
今日の先生、紹介いたします。精神科医の高橋隆太郎先生です。よろしくお願いします。
はい、あ、はじめまして、高橋です。
はじめまして。
そのお医者さんに行かれて、まあ、大きく分けると4つぐらいのタイプがあるんですけれど、
はい。
どういうタイプの認知症の可能性が高いですね、あるいは合併してますねっていうふうに言われました？
ちょっとアルツハイマー系の可能性が高いと言われまして、
じゃあ脳は萎縮してるの？
萎縮してますね、はい。
それから血管性の病変はあるの？
血管性は特に一応 CT スキャンとかでも脳の状態見てもらってたんですけど、そこら辺はではなかったですね。本当萎縮してる感じで。
萎縮してる感じ。
はい、そうです。
それでその手の震えみたいなパーキンソン用の症状はどんな風におっしゃってたの？
先生はまあパーキンソン病かちょっと分かんないけど、やっぱりその件もあるかもしれない。
少しそういう老化が進んで、はい、パーキンソン用の症状も合併してるよね、はい、っていうことか。
そうですね。
それだけ脳が萎縮して、はい、なかなか会話がうまく、
はい、
はかどらないよっていうのに、
はい、
お薬はなんで出していただけないの？
まあ、私は、まあ、薬を出した方が治りが、まあ、ちょっと何でしょう、ね、進行を防げるんじゃないかなっていう考えなんですけど、母親とかあと本人もまあ、あんまりちょっとお薬を出して治したくはないらしいんですね。要は薬を出すとちょっときつすぎるから、それでちょっと本人にもちょっと負担がちょっとかかりすぎてるんじゃないかということで、もう問診だけになってるんですよ。
そのアルツハイマーのお薬がきつすぎるっていうのは、少し興奮性に働くってこと？
まあそうかもしれないですよ。要はうちの母親はあまり薬を飲ませたくないらしいんですね。はい、
今お薬も何種類かのお薬があって、
はい、
どういう意味できついっていうのかがあんまりよく分かりませんけど、まあ一般的な副作用は少し興奮性が増すのでっていうと今度漢方と一緒に合わせてみたり、
はい、
一般的にあなたおっしゃるように少なくとも進行をある程度食い止めてくれたり、
はい、
それから余分な興奮を抑えてくれたり、
はい、
だからお母様のご意見はどんな？
認知は まだ大丈夫なんですけど、
はい、認知はしてくれてるわけ、あなた方。
そう、はい、そうですね、全くそこまで忘れてるわけじゃない。
なるほど、
はい、
だとすれば逆にお薬は、
はい、
そういう時であればあるほど、早ければ早いほど、
はいはい、
ある意味では効果的なんだけれど。
あ、そうですか。
うん、完全にもう萎縮が進行しちゃって、日中もさっきも行かない時に使ってもほとんど意味がないけれど、
はい、
今ぐらいの時だったら逆にある意味効果的なんですけれど、
はい、そうです
ね、うん、
わかりました。
だから一つは、今は飲むのが嫌だっていう人には貼り薬もあるし、
あ、はい、
うん、だからものすごくお薬については使いやすいお薬がたくさん出てるので、どの薬が合うかをまず確かめるってことが第一で、
はい、
それはお母様をよく説得して、
そうですね。
ね、はい、それから、ある種の、こう、ちゃんとした父親像みたいなものを、
はい、
イメージの中に描いていて、
はい、
そのギャップに子供たちや家族はみんな苛立つんだけれど、言葉の論理は通じないけれど、
はい、
感情はすごく伝わるの。
あ、はい、
うん、認知症といえどね、だから、そういうと変な話ですけれど、少しずつ赤ちゃんに帰っていくっていうようなイメージで捉えてあげて、
はいはい、
赤ちゃんをすごく愛してあやしてあげるように、
はい、
かといってあんまりバカにしたあやし方をするとプライドが傷つくから、愛情を持って、はい、でそばにいて、はい、一緒にいる空間をなるべく楽しくするようにするっていうふうに心がけると、
はい、
そんなにむしゃくしゃしないで済むようになると思うけれど、
はい、
やっぱり建前で接すると、
はい、
どうしてもイライラしちゃうので、
はい、
これまで育ててくれたお父さんも、はい、愛する気持ち、あるいはお礼をする気持ちでそばにいてあげるってことが大事なんじゃないかな。
はい、
うん、
そうですね、
う
ん、
はい、
なんかお母さんがちょっと一人浮いてるような感じだね。お母さんも一緒になって、
はい、
要するにお父さんが認知症であることを認めなくないんだと思うのね、お母さんは。
そうですか、一応お世話とか、
まあ、いやいや、そうじゃなくて、その薬や反対するとか、はい、いろんな形で何らかの現代の医療そのものについて少しブロックをかけてるのは、
はい、
そんな認知症ひどくないとか、なんかいろいろお母さんなりの思い込みがあるんだと思うけれど、
そうですね、
やっぱりその治療については、はい、経験のあるお医者さんの、ベテランのお医者さんの指示に従った上で、
はい、
あとはお母さんが今までのそれこそ夫婦関係の延長のように対応をしてあげれば、
はい、
そんなに、はい、つかみかかるとかそんなことにはならないと思うけど、
はい、
うん、よくお薬についての説明を聞いてね、
はい、
ちゃんと選べば今よりは安定した状態を築けるように思いますよ、
はい、もしもし。
はい、もしもし。
あれですね、まあ、いつもこの人生ってのは太陽が照ってる時ばかりじゃなくて、
はい、
陰りが来てしまう時もあると思うんですけども。
そうですね、陰りばかり、
ね、うん、でもね、その時やっぱり自分の胸の中に太陽を持たないと、
はい、
あなたの胸の中の太陽を信じないと。
わかりました。
はい、よろしいですか。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。はい。